召し上がれ今宵もとっておきのスープ
喫茶リセット。ここはとある場所にある喫茶店。人見知りだけどどこか親しみやすいマスターと、夢に向かってひた走るシンガーソングライター森下邦太が、閉店後にゆるーくゆるーくトークします。いやーマスター、今日も一日お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。いやなんだかやっと涼しくなってきた感じありますね、
はい、ようやくね。
あ、認めたマスターも。
一応
、はい、これぐらいならもうちょっと過ごしやすさは感じますかマスターも。
まだね。
あーよかったよかった。でもなんかこう10月残暑がひどいみたいなこと、うん、まあ、9月のうちに言われてましたけど、はいはい、なんだかんだねちょっと気温見た感じなんか20度台が、うん、増えてきている感じがありますからね。
でもたまにね30度が出てくるからね。
そうなんですよ、そうなんですよ。もうほんとやめてほしいですよね、うん、半袖もうしまいたいよとか。
半袖はしまわないけど
マスターはしまわないのか年中半袖ですもんね、うん、そう。まあね、こう長袖なんか着たかったけどみたいなとか、
そう、
なんかいろいろね。あとはこう体調管理も難しいですからね、うん、ほんと気を抜くと多分今こう体壊しちゃうかもしれないですからね。
ですね、
うんうん、エアコンも逆にこうつけて寝てたらなんかより冷えちゃったとか あるかもしれないです
ね、はい、
今日暑いけど明日の朝寒いとか。
そう、朝はだいぶね本当に涼しくなってきた、は
い、そうですよ。なんか家出る時間とかすごいなんか心地よいですもんね、
うん、
ま
あ、ちょうどいい、
ちょうどいい。いや、よかったです、うん、マスターが、暑がりなマスターがここで過ごしやすい季節に突入できてよかったです。
はい、
はい、皆さんもね、これラジオ聴きの皆さんもちょっとこの過ごしやすい季節を一緒に満喫していきましょう。はい、さあということで本日もラジオお便りが届いているのでお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネームどんぐりコロリンさんからのお便りです。マスター邦太さん、こんばんは。
こんばんは。
先日邦太さん主催の母校でのライブミューズプラス、とても素敵でした。耳に心地よく心もキラキラでいっぱいナイトでした。ボーカル科の学生さんたちもそれぞれに美しい声でコラボで盛り上げてくれました。また行きたいですとのことです。ラジオネームどんぐりコロリンさんからのお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよマスター、
はい、
あのですね、先日僕の母校の音楽の専門学校、
はい、
ミューズ音楽院っていう場所で、あのライブをしないかって言われて学校側から、
はいはい、
で僕がじゃあちょっと企画ま、頼むねみたいな感じで言われて、
はい、
あ、じゃあちょっとやってみますって言って、で一人で最初やる予定だったんですけど、なんかすごい寂しいなそれ思うと思って、うん、せっかく学校でやるなら、
はい、
学生とコラボしたいなって思って、
うんうんうん、
で、まあ、僕のソロステージもやりつつ、
はい、
ちょくちょくこう学生を呼んで学生といろんな曲を、僕がハモリ入ったりギターサポート入ったりとかで、はい、いっぱいやったんですけど、
へー、
すごいね好評だったんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、ま、今回1回目でやってみたんですけど、はい、ちょっと僕もなんか先生っぽくなれたというか。
お
いや言うてね、だって僕今そこの学校で先生してますから、
はい、
一応だからその先生と生徒の関係で、
お、
結構緊張しますけどね最初はでもなんか学生の方が緊張してるんですよね、やっぱ。
まあそうだろうね。
そう、初めてなんかこう学生以外、はい、身内以外の場所でライブをするみたいな。
あ、
場所はホームですけど、はい、知らない人が入ってくる、
はい、
でそこでライブするってやっぱかなりの緊張が、
まあ、全然違うよね。
そう、だから僕は一人でホームだから、
はい、
僕のことを知ってくださってる方がね、はい、ご来場いただいてたん で、
はい、
で学生もみんなの知ってるし、
うん、
なんか僕はなんか逆にそこでちょっと冷静になれたんで、
お、
なんかちょっと冷静にね一個ずつ、はい、まあ、ちょいちょいミスはしましたけどまあでもそんな感じで学生とコラボしたんですよ。なんか結構良くないですかこういう企画。
まあ面白そうだね。
そうなんですよ、うん、で今回も本当第1回がすごい学園長とか
、はい、
なんかいろんな先生が来てたんですよ。
へえ、
なんか様子見にで、すごい好評だったんで、
はい、
まあ、第2回以降ぜひちょっとお願いしたいですって言われて、いや、やった、なんか僕も
よかったね、
いいイベントできたなって思って、うん、いやでも本当に感動的だったんですよそれは。すごい、はい、でまあ結果ね、こう第2回第3回があるかもしれないんですけど、うん、
はい、
僕それ想定せずに、
はい、
結構もう盛りだくさんで あのすごいストーリー的仕立てじゃないですけど、
あいろんなことやっちゃったのね、
起承転結で全てを出し尽くしたみたいな、はい、初回で
えじゃあもうできないじゃん。
そうなんですよ、2回同じ行動としても、はい、それってもう新鮮味がないじゃないですか。
そうだね、
でどんどん新しいことをしていかなきゃいけないんですけど、はい、僕の持ってる手だの玉、はい、出し尽くしたなっていうのだからまあこうマスターもね、はい、まあ、いろんなイベントを企画したりするじゃないですか、はいはい、だからまあもうマスターだったら、はい、この学生と何かイベント一緒にやりましょうとか、
はいはいはい、
なった場合どんな企画なんかやったりします？
まあそれこそね、はい、あのせっかく生徒さんとやるんだったら、うん、まあ裏と表みたいな感じのテーマにして、例えば、
はい、おなるほど、はい
はい、どちらかがまず歌詞を書きます。
はあ、
でそれをどちらも作曲します。要は一つの歌詞がそれぞれどういう風なアレンジになるのか、
あ
で逆のパターン、はい、曲を書きます。それに歌詞をつけてやるとどういう感じになるのかとか、
あすごい、
そういうのをやったらなんか今までのその音楽界のその常識を覆すじゃないけど、
わ
そういうなんか遊び心のあるのができるなと、
はい、わーすごい、僕まさか期待してなかったんですけど回答に
そんな
ご飯食べるっていうかと思ったんです
けど、いやイベントは別だからちゃんと考えるから
ちゃんとねイベンターとしての
そう、
本気で考えてくれてるから、
はい、
逆に僕も今、うん、あんまりそれ思い浮かばなかったアイデアで、
はい、
なんか最初はこう学生の負担とかも、はい、そこまで負荷かかんないようにやるのがいいのかなって僕なんか勝手に思ってたんですよ、
はい、
学生が知ってる曲を僕がサポートで頑張って練習しようとか、はいはい、でもなんか逆にそれも学生にとってすごくいい経験というか、
そうめったにできないというか多分ほとんどできないよね、
う
ん、
そうですよね、うん、でもそれ学校っていう場だからこそなんか
そうできるし、はい、うん、まあそれこそコラボはやろうと思えばできるじゃん、いろんなカバーでやりますっていうのは、はい、それはまあ別にもういいかなっていう、う
ん、なるほど、いやそっか、でもそれも面白いですね、うん、まあ僕が作詞して、うん、学生こう例えば2人出てもらって、はい、2人にそれぞれ曲書いてもらうとか、はい、まあでもそういう企画あったらなんか面白いですね、
面白いと思う、
はい、おーそう、これあのイベントタイトルが、はい、まあ、ミューズ音楽院っていう場所なんで、
はい、
まあ、ミューズプラスっていう、
はいはいはい
これはあの結構僕マスターの
ねあれだよねと思って
イベントタイトルをパクったんですけど、
はい、もうそんな気しかしなかったんですけど
そう、これまさにマスターが、はい、あの喫茶リセットのリアルテンポを構えてた時に、
はい、
お笑い芸人の横浜さん、
はい、
と一緒にイベントやる時に、
はい、
横浜プラ
ス
っていう、
はい、
まあ、横浜さんと他のゲストの方、はい、プラスで足してみたいな、
そうですね、
でのことを企画されて、
はい、
でまあそれ僕便乗して、はい、一度国田の部屋プラスっていう
やりましたね
企画もやって、はい、自分の国田の部屋っていうミニワンマンライブに、
はい、
今度はゲストも呼ぶ会とか、はい、っていうのでやったんですけど、うん、まあ、それを僕パクってミューズプラスっていう、
はい、
だからこそねこうミューズと一緒にやれるから、
うん、
なんかそれは面白いですね、はい、これじゃあしれっともしかしたら採用するかもしれないですね、
ぜひ
じゃあ採用したらマスター来ますか？
あ、行けます。
おすごい、来てくれるんですか？
行きます。
マスターエモンのファンさんがね、はい、いつもあの褒めお便りくれますけど、
はい、
もしかしたらこれマスターエモンのファンさんも喜ぶ、
あ確かに、
ね、ことになるかもしれないですね、
はい、
この企画が通ったら一応通ったらお知らせしますね、
はい、まあ、多分通るんじゃない？
まあ、通ったらというか、まあ、僕が GO が出すかなんで、はい、まあ、一回僕あの学校に行って学生に、
はい、
まあ、こういう企画も考えてるんだけど、はい、どう思うみたいな、
はい、
大変ってなると思いますけど、うん、まあ、でもなんかそれいい機会かもって思う子もいるかもしれないんで、
ですね、
そうボーカルいっぱいいますから、
はい、
じゃあちょっとこれ考えてみたいと思います、
はい、
いやまさかの新しい案ありがとうございます
い
、はい、まあ、そんなところまでつながったどんぐりコロリンさんからのお便りでした。
ありがとうございます。
それではもう一つお便り読んでいきたいと思います、
はい、
ラジオネームひろみさんからのお便りです。こんばんは。
こんばんは。
この間の喫茶リセットで夕方に今って鐘チャイムみたいなのは鳴るんですかねって何かの話で出ましたよね。私の職場では朝の9時お昼の12時帰りの17時に学校のようなチャイムが鳴ります。だからチャイムを合図にいつも動いています。うん、帰りなんてみんなものすごいスピードで着替えて帰っていきます。夜勤の人以外は17時10分にはほとんどいなくなります。 もう慣れましたが初めて来た時は驚きました。私も仕事の後ライブなどがある時だけは行動が早いですよわらとのことです。ラジオネームひろみさんからのお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだ、これ前回、はい、公開収録を、はい、キッサリセットでした時にちょうどなんかそういう話出ましたね、はい、なんかノスタルジーな夏の終わりみたいなところから、はい、こう夕方のチャイムが鳴ったら帰るみたいなところから、
はいです
ね、はい、今あんのかねって話してましたけど、うん、はい、これひろみさんの職場ではチャイム鳴るんですね。
ね、3回も鳴るんだよ、
はい、モンスターの職場って鳴ります？
鳴るかな、お昼と、お、
はい、
夕方、
お
お、かな、
あ、なんだかんだでやっぱ鳴るのか
多分、
はい、僕があんまりこう会社に勤めた経験がないんで、うん、そういう文化から離れ、学校は言えるんでね、
はい、
あ、でも僕が行ってる学校チャイムないんだ2校ともチャイムがないまあなんですけど、まあそう、でもチャイム合図にいつもこう動いてますっていうのはなんかまあ確かに人間ってそういうところがあるとね、
うん、
そこに向けて頑張れるとかスイッチが切り替えられたりするから、
はい、
あるといいですよね、
うん、
でこのひろみさんの職場は帰りみんなものすごいスピードで着替えて帰ってきます。もう定時退社ってことですよね。
はい、ホワイト企業です
おこれマスターってどうなんですか、定時になって退社されることとかあります？
あ、もちろん、
お、あるんですね。
はい、
お、意外、なんかすごいいつもすごいお忙しそうだからずっと残り続けてるかと思ってました。
だってもう基本ホワイト企業だから。
お、すごい、まあ確かに、
いや本当にあのみんな本当に帰るよ。
あ、そうなんですね。
現場の人も本社の人も全て、
あ、いいですねそういう会社、はい、いや確かにいいな。あ、じゃあマスターもじゃあ定時には普通に帰れる？
そう、基本帰れる、帰らないだけ
なるほど。そう、帰っていい空気は全然会社の中では出てるけど、
そう、
帰らずにやる、残る。
だから極端な話お昼で帰る時もある。
あ、へえ、うん、あ、なるほど、
自由
あ、自由ですね。あ、でもいいですね、そういう空気があるとこってのはすごくいいですよね、
うん、
そっか。いや、僕なんだろう、そんなに定時に、うん、定時以上残れとかそういう企業には僕全くいないんですけど、
はい、
でも終わってからすごく長く滞在するタイプなんですよね僕、
うん、
何かと、
はい、
学校とかも、まあ、放課後1時間2時間ぐらい普通に、はい、あの学生とこういろんな相談乗ったりとかはい、はい、してたりする、うん、次の予定がないときね、
はい、
あのもう本当にすぐ出なきゃいけないときは、
はい、
お疲れ様ですってバババって帰ってくるんですよ、
はいはい、
生放送とかあるときとか、うん、なんですけど、なんか本当になんか僕残りたがっちゃうんで、
うん、
逆にでもこういう残りたがっちゃう人がいると、
はい、
その定時に帰るのがなんか冷たい人みたいな空気が逆に生まれる可能性もありますからね。
まあ、でも今はないんじゃないかな。
ないか、
昔よりは減ったと思うよ。
なるほど。いや、なんか勝手に残ってるだけなんですけど、
はい、
なんかそれが逆に他の人にプレッシャーを与える可能性もあるとか考え始めちゃってたんで、
うん、
いやでもそこが難しいですね、考えすぎると、
うん、考えすぎるとね、
考えすぎると、考えすぎなくていいんですよね、はい、本当は
もう全然考えすぎなくて、
確かに。いや、そう、僕多分家帰ると、
はい、
もうずっと一人の世界なんですけど、
はい、
外いるときは人とずっと喋ってたいっていう、
はい、
不思議な感じの人間なんで、
うん、
でも表にはあんまり出たくないっていう、
はい、
出たら楽しい、でも一、うん、人だと一人のままがいいみたいな、
うん、
そう、まあでもそういうね、まあでもこうチャイムがあるっていうのはこう切り替えになるからやっぱすごくいいですね。
いいと思います。
喫茶リセットもなんかチャイムつけます？
え、いらなくない？
残り10分になったらチャイムになりますみたいな。
そんなの気にしたことないから。
気にする必要ないです
もん、うん、
全然。しかもこの話の流れ的に急にチャイムになっても困るし、
そう、逆にねどうしようってなっちゃうから終われなくなっちゃう。
22時50分にチャイムが鳴りますみたいな、うん、困りますからね。
困ります、
はい、まあでもそんなチャイムはね、ちょっと喫茶リセットとは無縁ですから、
はい
はい、ゆったりと過ごしてくださいということで、ラジオネームひろみさんからのお便りでした。
ありがとうございます。
はい、さあそれではここいらでちょっと曲を流していこうと思うんですが、
はい、
あの先ほどねどんぐりコロリンさんからのお便りで、
はい、
まあ、ミューズプラスっていうイベントやりましたって、
はい、
でまあ、コラボをいっぱいしたんですよ、
うん、
で基本学生が好きな楽曲、
はい、
その学生が一番なんだろう自分のきっかけになった歌とか、
はい、
なんかその一番歌が乗りやすい歌を選んでもらったんですけど、
うん、
最後の最後に僕あのアンコール的な感じのもう大団円、
はい、
一番イベントの最後に僕の楽曲の僕はシンガーソングライターっていう曲をやったんですよ、
はい、
でそれあの毎年僕が持ってる授業のボーカルの学生全員が歌えるように、
はい、
コーラスをね、
はい、
してるんですけど、ふと何にも知らせてないのに、
はい、
そのライブを見に来てくれたボーカルの学生、
はい、
全員に、
はい、
もう全然譜面も今ないから歌詞も適当でいいし、もう歌もメロディーも最近この曲やってないから適当でいいから一緒に歌おうかっつって
それは逆にダメじゃない
そう、でもこれがミューズのイベントが玄関のホールでやったんですよ、はい、だからそのステージと高さが一緒、はい、なんかもう本当になんか境目がないみたいな状態でやったんで、はい、お客さんがこう最前列をこう前の方にいる中で、はい、後ろの方に学生が見てて、
はい、
でそこで歌おうっつって、もう何でもいいよっていう感じでやったら、はい、みんなすごいいい感じに歌ってくれて、で生声でも、はい、まあ、ホールだから結構響くんですよね全体が、
はいはい、
なんかそれでお客さんは前で僕の歌を、前見たら僕の歌が聞こえる、はい、で後ろからも学生の声がめっちゃ聞こえるみたいな、サラウンドシステム、
はいはいはい、
でなんか僕はもう本当に思いつきで言ったんですけど、はい、すごいそれが良かったみたいで、なんかみんな鳥肌立ったとか、学園長まで、はい、鳥肌立ったよって、すごいなんか嬉しかったんですけど、
うん、それはすごい
すごいですよ。でも考えてみたら確かにコーラス隊が後ろにいて、うん、前からボーカルが聞こえてきてて、うん、サラウンドでそんな環境でなかなかないですよイベントで、
うん、ないね。
本当にすごいなんか不思議な空間で、なんかそれが良かったんで、ちょっと今日はね1曲、
はい、
そんな学生コーラスが参加してくれている僕はシンガーソングライターっていう曲を流していきたいと思います。それでは森下邦太で僕はシンガーソングライター。 聞いていただいたのは森下邦太で僕はシンガーソングライターでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということで後半戦あと1通お便り読んでいきたいと思います。
はい、
ラジオネームマスタエモンのファンさんからのお便りです。マスター邦太くんこんばんは。
こんばんは。
やっと最近涼しくなってきて少しは過ごしやすくなってきましたね。今年の夏は暑すぎて夏を楽しめなかったなぁと、これから涼しくなってくるので短い秋を楽しめたらなと思っています。紅葉とか見に行きたいなぁ。マスター邦太くんは今一番行きたいとこありますかとのことです。ラジオネームマスタエモンのファンさんからのお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやこれ冒頭で言ってた、はい、最近涼しくなってきたってやつですね。
そうですね。
まあもう夏が終わりっていう空気が出てますけど、はい、まあ、こういうなんか過ごしやすくなると、はい、ちょっとだけ行動欲というか、
はい、
アクティブに気持ちがなったりしません？
はいはい、
ちょっと今日は外歩いてもいいかなみたいな、
は
い、いつもだったら最短距離でこう、
はい、
最寄り駅まで向かうとか、
はい、
ある中ちょっとだけ寄り道しちゃおうとか、うんうん、まあ、そんななんかこうマスタエモンのファンさんからの今一番行きたいところありますかっていうことなんですけど、
はい、
マスターなんかあります？
なんかね一番って言っていいのかわからないんだけど、
はい、
なんかね神社とかねお寺巡りをしたいなって。
あいいですね。
ただあの御朱印を集めるとかじゃなく、
なるほどなるほど、その空気に触れるっていう。
そう、
いやいいですね。
もうあてもなくこう電車に乗って、
はい、
で降りたところで探すみたいな。
あーいいですね、
うん、
なんかそれって本当に多分多少なりとも心にゆとりがないとできないじゃないですか、
うん、
なんか次の予定を考えるとちょっとじゃあ次に、うん、次の日に回そうとか、
はい、
なってく中だったりとか、
はい、
その中でそのそもそもの心にゆとりがある状態で、うん、そういうこうなんか厳かな空気を受け入れると、うん、ちょっとやっぱ心リフレッシュしますよね。
そう、
なんかすごい神聖な空気が入ってくる感じが。
そうだね、うん、
まあ、行ったことはないんですけどそういう感じ そういう状態で行ったことない
ん
ですけど、はい、マスター行ったことあるんですかそういう時？
本当にもういつだろう10年前とかかな、はい、
うん、
うん、行きましたね。
まあ、やっぱその時の感覚というか、
うん、
よかったなあれみたいな。
そうやっぱ行ったことない場所に行くから、うん、それ自体がやっぱりね気分転換にもなるし。
確かに行ったことない場所と行くとあれ右脳が活性化されるとか言いますもんね、
うん、
想像力があって、うん、あでもそれすごくいいですね、
うん、
そうか。もうそれこそさっき話題に上がってたミューズ音楽院、
はい、
代々木にあるんですけど、
はい、
徒歩圏内に明治神宮があるんですよ。
ありますね、はい、
そうでやっぱすごいパワースポットとか言われてるんで、うん、もうみんなやっぱなんか学校の先生方とか、
はい、
行った方がいいよって、
うん
散歩とかでももう授業中に行ったらいいんじゃないとかいうぐらい、
はい、
まあなんかすごいこういい場所が近くにあるんですけど、うん、結局僕もその明治神宮ちゃんと行ったことなくて、
はい、あそうなんだ。
もう15、6年通ってるんですけどなんかそのちょっとなんか有名な池みたいなのがあるんですよ。池ですっけ、なんか
池
じゃないか、なんかちっちゃいこうパワースポットがあるみたいな、
はい、
池じゃないな、なんか小池みたいな、なんか水たまりに水たまりちゃ
う水たまりちゃ
うダメですねいやなんかそんなようなやつがあるって聞いて、
はい、
でまあ、それ待ち受け画面にしてると、
はい、
なんかすごい運気上がりますよとか、
へー、
言われてたものがあったんですけど、はい、なんかそこは行ってみたいなって、
うん、
結構やっぱいろんな人がおすすめするんで、
はいはい
はい、まあ、そういうパワースポットとしても有名な、
うん、
はい、まあ、でもちょっとそういうとこ行きたくなりますね、
うん、
他にはなんか特にないですか？
今のところはそれくらいかな。
いやでもいいですよねそういう厳かな空気、うん、ちょっと僕も感じたい。ちなみに僕行きたいところあるんですよ。
どこですか一応聞きます。
一応ああ大阪です。
はい、
意外と僕初めての感じで出したんですけどそんなリアクション薄いですか？
いやなんか、はい、普通と思
って。いや僕が大阪なんていうことはありました？このもう 5,6 年やってる中。
てか行っても多分すぐ帰ってきそうだよね
まあ確かにな
んか合わないって言って帰ってきそう
まあそんなことないですよ全然。まあでもまあこう大阪って言ったのには理由があって、
はい、
まあよく僕が言ってる大好きなアプリのプロジェクト世界っていう、
はい、
あのリアルライブがあるんですよ、
はいはいはい、
でそれが1月に東京で公演があるんですけど、
はい、
先駆けて12月にも公演があるんですよ、
はい、
3D を投影して生バンドで演奏するっていう、
はい、
それが先に12月にやるんで、
はい、
ネタバレ食らいたくないから行きたいって言って、 1月のチケット取れたんですけど、
はい、
12月でもな SNS 見てたらあの曲が良かったとか出てくるじゃないですか、あそのうち、まあね、
はい、
だからそれが怖いんで、
はい、
行っておきたいなって思いつつ、でも12月なんで、
はい、
どうやっても大阪、この横浜から大阪行くとすごい金額になるんですよね。
いやもう日帰りでしょ。
もう日帰りだってあれですよ、交通費がですよ、交通費が
、そんなかかるか。そうだ、
あの夜行バスとか、はい、みんな安いって言うから、はい、調べたんですけど、
はい、
年末だから、はい、9000円とかするんですよ、安い時。
まあでもそれくらいで行けるならいいんじゃない。
いやなんかでもそうですけど、でも一つのライブ行ってチケット代1万5000円、はい、往復で2万円、グッズ買ってプラス1、2万円、5万円もするのって思って。
え、ファンならそれくらいするんじゃないの。
もうそんなにお金ないですよそんなに自由に使えるお金ないですよだからすごい悩んでるんですよ。
いや、そこ悩んだらファンとしてどうなのっていうことになっちゃいますけど、いいんですか。
だって関東圏に住んでるんですもん僕東京公演のチケットもやっと取れたんです。まあ言うてもね、大阪公演のチケットも多分取れないと思いますから、
はい、いやそこは取ろうとしないと。
いや頑張るか、高いんだよ。まあもうそうですよ、でもすっごい行きたいんですけど、はい、だから色々な方を考えて、
はい、
結果的にその夜行バスで、はい、多分1万2、3000ぐらいするのか結構片道、
はい、
なんですけど、もうそれで体バキバキになって疲れちゃうとか、
はい、
ライブ楽しめない、
はい、
それも寂しいなと、うん、新幹線1万9000円片道高いな、でもこっちの方が結局でもいろんなことを考えたらいいんだよなとか思って、うん、でじゃあ自分で車で運転するかと思って高速代調べたら結局1万円するみたいな、はい、じゃあもうどうやってももう5万円ぐらいかかるじゃんこの一つの公演って思うと、はい、ちょっと僕のお財布事情が
いやそれに向けて今から頑張るんでしょ
これじゃあ僕が大阪に行くための貯金なんだろう
まああともうわずかしかないけど
そうです、そうです、もうあと2ヶ月ですよ、
うん、
貯金企画、
はい、
いや、やるしかないか。
じゃあ貯金ライブすればいいじゃん。
貯金ライブしましょうか、
うん、
大阪へ向かう、うん、ためのライブ。
そう、遠征費お願いします
別にライブするわけでもなく、
でもなく
趣味で楽しむための
そうい
やまあでもそれぐらい本当はね行きたいですけどね、うん、まあもうそう、まあ、今一番行きたいとこって言ったら僕は大阪ですかね、
はい
はい、まあでもこの2人のね行きたいとこぜひ皆さんも行ってみてください。
あ、はい、
まあ、どっち行っても楽しめますからね絶対
ですね、
うん、お寺神社そして大阪プロセカライブ、はい、ぜひ皆様試してみてください、そんなこんなでラジオネームマスタエモのファンさんからのお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということでお時間残りわずかとなりました。本日のキッサリセットの放送以上となります、次回の放送が10月27日日曜日の放送となります。
はい、
マスター何か言い残したこととかありますか。
ないです。
ないです。ありがとうございます、はい、じゃあということでまた次回ですね、
はい、
お会いしましょう。ということで本日もご来店
ありがとうございました。
おやすみなさーい。
おやすみなさーい。